お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方をお迎えして病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は皮膚科の山城敦史先生をお迎えして特発性、後天性、全身性、無感症についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生、この無感症なしに汗の症と書くので、でも汗に関することだとは思うんですけれども、まずこの汗、人間にとって汗をかくとはどういう意味があるのですか？
はい、まず汗が出るきっかけとしては、3つあります。
はい、
1つ目は緊張したり興奮した時に、手のひらや足の裏にかく汗で精神性発汗と言います。動物にもこの機能はあって、例えば犬の場合ですと、ハウスとか言われて怒られた時、トコトコと歩いて部屋に戻るんですが、その時、肉球の汗で床が湿っていることがあります。
そうなんだ、かわいい。
そうなんです。
そうなんですね。知らなかった。はあ、ちょっとうちにも犬がいるので、チェックしてみたいと思います。はい、すいません。はい、続けて。
はい。で、二つ目は、辛いもの、酸っぱいものとか食べて、かく汗で、これは味覚性発汗と言います。
はい。よくかきますね。
そうですね。
はい。
三つ目は、暑い時や運動した時に、上がった体温を下げるための汗で、これを温熱性発汗と言います。
温熱性発汗。
はい。
まあよくスポーツしてね、汗かきます。それを体温を下げるためっていうのはね、聞いたことはあるんですけれども、この温熱性発汗、詳しく言うとどういうことなんでしょうか？
これはですね、脳に体温を調整する司令塔があるんですが、そこに皮膚から温度の情報が入ってきます。皮膚には汗腺といって汗を作る袋のようなものがあるのですが、温度が高い場合には全身の汗腺に指令が伝わって汗が作られて出てきます。
はい、
そして汗が皮膚の表面で蒸発することで熱が逃がされるというわけです。このように汗をかくことは人間の体温調整にとても重要なことなのです。
はい、ということですね。ということは、最初は今日のテーマはということでご案内差し上げました、特発性、後天性、全身性、無感症。
はい、
まあ、すごい難しい名前が言葉が並んでいるんですけれども、どういった意味なんでしょうか？
そうですね、これ特発性というのは原因がはっきり分かっていないという意味です。
はいはい。
で、後天性というのは、まあ、生まれつきではなくという意味ですね。それで、こう汗を促す環境、まあ、すなわち運動とか、高温多湿の状況でも特に原因がなく、後天的に全身的にこの汗が見られない、または少なくなる疾患という意味です。
先生、これって、まあ、後天的っていうことは、
はい、
まあ、後天的なのに原因もはっきり分かっていなくて、でこれいつからこの無感症っていうのが出てくるんですか？っていうか症状として分かっちゃうんですか？分かっちゃうっていうか。
そう、この自覚する 実際に発症して自覚するまで、
うん、
まあ、ちょっと個人差はあると思うんですが、
はい、
うん、はっきりこの日からというふうに分かる方もおられますね。
あ、そうなんですね、
はい、何月何日からこう特にこうよく運動している方とかで、はい、この日からなんか汗が出なくなったっていうふうに実際に実感される方もいます。
うん、へー、でも先生でもこれいきなりなんですよね。じゃあいきなりというか徐々になっていって、
うんうん、
汗かかなくなったっていう状況の人もいれば、今のように、はいはい、いきなりその日から、あれって、
はい、
気づかれる方もいてっていう。はい、
そうですね。で、こう、大学病院を受診される患者さん、無感症の中で、
はい、
大半はこの原因がはっきりしなくて、後天的にっていう、この長いね、
はい、
疾患、長い名前の疾患ですが、この方、これが大半ですね。
はいはい。
で、先天的なものや、何かはっきりした原因がある場合もあるんですが、そういったのはすごい稀であり、
うんうん、
まあ、今回は、割愛させていただきます。
はい、わかりました。じゃあ実際、まあ先ほどのね、人間の体温調節にとても大切な汗をかくという、なんていうかな、症状とか、体の反応なんですが、
うん、
それができなくなるわけですよね、汗が出ないということ
は。はい、そうですね、
うん、
で、まあ、実際の症状としてはどういうのがあるかと言いますと、
はい、
こう運動した時とか、暑い時に、
うん、
こう全身がほてったりとか、だるくなったり気分が悪くなったり、うん、めまいがしたりっていうこともあります、
うん。
で、実際に体温がこう上がってしまっているというふうに、
うん、
感じたりすることもあります。
うん、
この症状が重症の時は、もう熱中症のような症状になります。
いや、先生、これなるでしょ。
そうです。
なりますよね。気をつけてないと、本当に、
は
い、
うん。
うん。
で、よく、例えば、
うん、
こう営業での、営業されている方で、
はい、
外回りしてこう歩いていると、
うん、
もう先ほど述べたような症状、うつ熱症状というんですが、
はい、
もうそれでも仕事にならないというふ
う
に訴えられる方もおられます。
いや、もうならないと思いますよ、
うん
うん、
もう最近だとこのコロナ禍でではですね、
はい、
これは、まあ、若い男性の方に多いんですが、
はい、
例えば小学生でもなることもあって、こう登校の時にこう歩いて、
うんうん、
まあ、行くじゃないですか、
はい、
まあ、その運動だけでうつ熱症状が出て、こう学校の検温で熱が上がってるから帰りなさいというふうにこう返されることもあるんですね。
これはそうですね、
うん、だからもう学校に行けないという、
うん
うん、とても困る状況になるんですね。
そうですよね。いや、もともとこういった自分は無感症を持っていて、うつ熱症状が出るって分かってても、それで出てる症状なのかコロナなのかが判断できないから、学校側は返さざるを得ないですもんね。
そうですね、学校側は分かんないですかね。
もう分かんない
ですね。ただ本人としては毎日のようにあるので、
うん、
やっぱりこう風邪とかそういうのではない、何か変だっていうような感覚は持ってたりします。
うん、まあ、でも本人の感覚だけではなかなかわからない部分ですもんね。
うん、
ですね。
そうですね。
でもまあそういった本当にこの発汗っていうのは調整にすごく大切な部分だと思うんですけれども。
う
ん、
そうですね。もうこの発汗っていうのは、
うん、
もう体温調整という人間が生きていく上でこう欠かせない。
うん、
非常に大切な役割を持っていて、
うん、
こう汗が出ないと非常に困ったことになりますね、
うん、もう先ほどのような感じで、もうひどい場合には熱中症ってだってもう本当に最悪の場合は死に至る病気ですもんね。
あ、そうですね、
ここは本当、はい、ご本人のそこに行かない手前で自分のこの症状というか、こうなっている、無感症になっているということを知ることが大切ですね。
そうですね、
うん、
で、 これが、こう、汗が出ないためにそうなってるって、こう、気づかない方もいるので、
うん。
うん、やっぱりそこを、詳しく話を聞いて、こう、無感症の診断につなげていくことが、とても、大切なことになります。
なるほど。先生、なんか、ちょっと普段だるいんですとか、ちょっと、ずっと熱が続いてるんですとかっていう時に来た時に、
はい。
いろんなのを調べていって、
うん、
もしかしたら無感症じゃないかっていうところまで、
そうですね。
診断に持っていくみたいな感じになるんですかね。
そうですね。
実際。
まあ、熱が長く出るというと、すごいテーマが広くなって、
ああ、そうですね。
まあ、不明熱という。
そうですね。いろんなものが出て
る。なんですけど、うん、確かにその、鑑別の一つとして、まあ、頭の片隅には入れておかないといけない、うん、っていうものですね、う
ん。だってきっかけが分かんないじゃないですか、自分自身で。
うんうん、
ね、少しずつそうなっていった場合だったら、はい、はっきりと分かる人だったらいいですけどね、
うん、
この日から汗がかかなくなったって。
そうそうです、
ね、うん。でもそういうのはあんまり、まあそんなたくさんいらっしゃるわけではなくて、いつの間にか体のだるさを感じた時には、
うん、
この無感症だったっていうところに診断が来る場合もあるわけですよね。
はい。
でも先生、でもこれって何か他の検査をして、そうだということが分かるっていうことはあるんですか？
うん、そうです。まあ、もちろんお話聞いて、うん、もしかして無感症じゃないかって疑うところから始まるんですが、
うん、
例えば、そういった場合には、こう、血液検査とかで、
うん、
何か原因となる、ホルモンだったり、そういった異常がないかっていうのを、見たり、
はい、
まあ、あと神経が関係しているので汗をかくというものには、
うん、
この発汗以外の神経の異常がないかということで、うん、
はい、
内科の先生に、診察していただくこともありますね、
うんうんうん、
ありますというかすいません、必ず見ていただきます、
はい、
うん、
でそれを見ていただいて、
そうですね、でこういった血液検査とか神経学的な異常がないとなれば、
うんうん、
この特発性の後天性の、全身性無感症を疑って検査を進めていきます。
うーん、先生、実際、まあ、どんな風な検査になるんですか？
そこで、行う検査としては、この汗が実際に出るかどうかというのを見るために、こう汗をかくと色が変化するこう特殊な液があるんですが、
はい、
これを全身に塗って、
うん、
その上でこうサウナのような部屋にこう温度を調整したり湿度を調整したりするようなあの部屋に入ってもらって、
はい、
こう汗をかいてもらうと、
うん、
で、まあ、汗をかくと色が変化するので、
うんうん、
この色で、色がこう実際紫になるんですけども、でその色がついていれば汗をかいている、全く変化なければ汗かいてないというふうに分かりますので、
うん、
この汗が出てない範囲というのが、はい、目で見て分かります。でこの 25% 以上汗が、全身の 25% 以上汗が出ていない場合に、この無感症と診断します。
25% 以上汗が出ていない場合、はい、サウナに入って汗が出ないったら、まあ、もう本当そうですね。まあ、そうやって診断されました、
うん、
じゃあこの無感症にはどういった治療があるんですか？
まずは、熱中症を避けるための生活指導というのが重要になります。
はい、
暑い環境をなるべく避けてくださいと言ったり、こう、やっぱり運動は、やっぱ、体温を上げてしまうので、
はい、
それをある程度、こう制限したりとか、こう、仕事で歩き回らざるを得ない時とかは、ちょっと保冷剤を持ち歩いて、うん、首や、こう、脇の下を、こまめに冷やしたりっていうふうに、はい、まず指導することが大事で、
はい、
でその上でですね、こう職場や学校の人たちにもこの病気を分かってもらわないといけないので、
うんうん、
こう患者に誤った対応してしまうと、やっぱり まあ、最悪の場合命に関わるので、
そうですね、
うん、そういった内容をきちんと診断書に書いて、うん、分かっていただくっていうことも重要になります、
うん、
で、まあ、そういった、ことを対応してもやっぱり仕事にいや生活に大きな支障をきたしたりとか、汗をかかない肺が広範囲で重症だったりする場合は、
うん、
治療の対象になりますね。大半が、でも、ほぼ治療の対象になります。
うん、
で、今のところ、
はい、
こう、この治療すれば治ると、
うん、
こう、というふうに確立された治療というのは、ないのですが、
うん、
これをやって良くなったというふうに、こう、よく聞きましたよというふうな有効例の、
はい、
報告が多くあることから、
はい、
このステロイドというものの、
うん、
点滴が推奨されております、
はい、ステロイドでの点滴、はい、これは先生頻度としてはどれぐらいの頻度で治療されるんですか。例えば病院に週に1回行って点滴を打つとか。
そうですね、これは通常はですね月に、治療か月に1回ですね、
うん、
月に1回こう3日間入院してステロイドの点滴を、
うん、一気に入れていく。
そうですね、
うん、月に1回でも3日間ですよね。
そうなんです、3日間入院しない
と。入院、あら先生、じゃあ実際そうやって治療していって、まあ、有効例ということの報告でそれをやっているということなんですけれども、
はい、
症状がこれは抑えられるということで、はい、完治するということではないということなんですか。
中にはですね、
はい、
この治療をして、
うん、
だいぶ汗が出るようになって生活に支障がなくなりましたっていう場合もあります。
うん、あ、そうなんですね、
はい、
じゃあそうした場合はもうその月に1回3日の入院の点滴は減らしていくということになるんですか。
そうですね、大体はですね、
うん、
2回3回と治療を重ねていって、この本人の汗の具合を、
うん、
見ながら、
はい、
じゃあこの辺りで一旦治療自体は終了して様子見ていきましょうか、
うん、
っていう感じですね、
はいはい、でそうやって様子を見て、まあ、本当に生活普通に自分で自ら汗がかけるようになっていれば別にまた再度ということではなくて、
そうですね、
うん、その様子を見ながらまた治療を始めたり始めなかったりっていうところは、
こう、あ、そうです、そうです。
様子を見ていきながらということですね。
はい。
で、先生、その、チェックの仕方は本人の感覚でいいんですか？
本人の感覚がまず重要ではあるんですが、うん、実際に、じゃあどれくらい効いたのかっていうのを客観的に見るために、うん、まあ、最初にやった検査ですね。
はい、はい。
特殊な液を塗って、
うんうん、
色を汗が出る範囲を見るっていう検査を、治療の、この効果を見るために、
うんうん、
もう一度その検査をする
という形で、
という形ですね。
見ていくんですね。
はい。
はい、先生、沖縄は多いですか？沖縄暑いですからね。
そうですね。
多汗症の方は聞いたことあるんですよ。私の息子も、主人も多汗症なんですね。
はいはい。
だから、その反対って、でも逆に反対の方が大変だろうなって思いながらも。
そうですね。
今の話を聞いていると。
そうですね。
多汗症で死ぬ人はいないですけど。
そう、そうですね、
うん。
そうです。まあ、汗はなんかこう、ね、多いとちょっと困るっていうのが皆さんの、まあ、
イメージですけど、
ね、
実は、ね、この無汗症の方が、
そう、大変なことになりますね。
ですよね。
うん、
で、そんな人が沖縄、全国に比べてそんな人数的には分かんない。
沖縄とこう日本、沖縄のこう有病率が高いかどうかっていうのはちょっとまだは調べたことがないのでちょっと分かんないんですが、
うんうんうん、
まあ寒いところよりは、
うんうん、
まあ暑いところの方が気づきやすいでしょうね。
あ、そうですね、はい、確かに周りとの差が歴然とありますからね、はい、周りが汗かいてるのに自分だけ汗かいてないというのは分かりますからね、はい、なるほど。まあこの、無汗症、特発性、後天性、全身性無汗症、こちらも治療する場合にはやっぱり早く発見してっていうことが大切になってきますか？
そうですね。こう例えばこう何らかのこう熱がこもったような症状が小さい頃からあったけど、うん、なかなか診断にたどり着かなくて、
うん、
こう10年とか20年とか経ってっていうケースもあるんですね。
はい、あ、そうなんですね。
でその場合だとこう発症からやっぱり時間がだいぶ経っているので、
うん、
やっぱり治療してもなかなか反応しない、
うん、
反応が悪いという傾向があるので、やっぱり早めにこの病気を疑って診断をつけて早めに治療をするっていうのが大切になってきます。
うん、まあ、こういう場合は本当に周りの、例えば小さい子だと自分でねなかなか分かんないじゃないですか、
はいはい、
でもまあ親御さんがちょっとその辺の知識があれば、
うん、
ね、あ、これちょっとおかしいなっていうところでね、うん、早めに受診することができますので、
はい、
はい、ラジオお聞きの皆様、心当たりのある方がいらっしゃいましたらね、ちょっと疑ってみてみるのもいいのかもしれませんね。はい、じゃあ先生、最後に一言お願いします。
はい、運動した時や暑い環境で汗が出にくくなったと感じる方、まあ、実際にそれを感じにくくても、例えば、こう全身がほてったりとか、頭痛、めまいしたり、気分が悪いとかいった症状がやっぱりあるんじゃないかと思った方は、無汗症の可能性も考えないといけないので、まずは、最寄りの医療機関を受診されてください。
はい、本日は琉球大学皮膚科の山城敦先生を迎えして、特発性、後発性、全身性、無汗症についてお話を伺いました。先生、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。